日刊深夜快速水曜版百花聡明。こんばんは、榎田深夜門でございます。この番組は FMC 関西っていうのは多分今日が最後になると思いますけどもね、これからはIBB 新大阪 G スタジオというふうに名前変わるんです。今日はその話なんかもしていこうかなと思いますが、こっからお送りしておりますけども、いろいろと、この、9月、まあ、10月に向けて、いろいろとこう、変化が、あるわけでございます。で、何かというと、FMC、ウェブラジオ FMC という、団体が、なくなります。はい。で、これは IBB に統合されるということになって、まあ、これは規定路線だったので別に驚くことじゃないんですけども。で、それで、じゃあFMC って名前なくなるのかっていうと、これもなくならないわけで、ツイッターが X になるようにですね、うちもこう、X とかってやつに変えてやりたいんですけど、めんどくさいので、FMC のまんまです。で、URL とかもそういったもの全然変わりません。で、組織としては IBB 独立放送旅団。で、その中のブランドとして、ウェブラジオ FMC、そしてウェブテレビ月テレというのが、残るということになります。で、じゃあ、今まであります FMC 関西とか FMC 九州というのがどうなるのかというとなくなります。はい。で、IBB になってしまいます。で、IBB の、じゃあ FMC 九州の新鍋のスタジオはどうなるのっていう話になりますけども、それも IBB、の新鍋スタジオになります。で、こちら新大阪も、IBB の新大阪、F スタ。これ F スタの F ってのはもともと FMC の F なんですよね。だからこれがそのまま残りますけども、ラジオスタジオということになりますんで、と言って全然ラジオの収録今やってないんですけどもな、そこで。で、まあ、とりあえず今のところ残ります。IBB F スタ。そして、IBB 新大阪 F スタ。そして今この収録しておりますのが IBB 新大阪 G スタジオ。これはまあ、ジェツテレの G なんですけども、主にまあ、ジェツテレの配信なんかをやってるスタジオなんですが、使い勝手がいいもんですから、小回りが効くので、こちらの方でラジオ番組の収録もほとんど行われるようになってしまいまして、今、もう、QIC もそうですし、この百花聡明、そして、関西食べ物百花も、ほぼほぼ G スタで収録になってますね。で、もう一つ、F スタの隣の部屋なんですけども、これはまあ編集用のエディットルームということで、これ新大阪 E スタというふうになります。ということで、名前がまあ変わると。で、あと、まあいろいろちょっと考えてるんですけどもね、まあ、これ決まってから言うのが一番いいんでしょうけども、ただ、もうちのリスナーさんってのはもう家族同然と言いますかですね。もうスタッフだか、リスナーだか分かんないような人もゴロゴロいますので、ほぼほぼこの番組が今業務連絡のような形になっているかと思いまして、おそらくうちのスタッフも耳の穴かっぽじいて絵の木では何言い出すんだろうね、とか、というふうに思ってるかもしれないんですけども、いろいろ考えてます。まず一つは、日刊深夜快速をやめようと思ってます。で、これまあ、これスタートしたのが、もう今から、23年ぐらい前ですか、相当前ですぜ。この、もともとは日刊 FMC というタイトルでスタートいたしまして、で、これがですね、スタートした時にですね、これは2000年の5月15日ということになってますね、スタートしたのが。これは日本のウェブラジオ史上初なんですよ。毎日やりますよって言い始めたので、その時に、聞いてくださってたリスナーさんですとか、いろんなインターネットラジオを、こう、マニアックな目線で見てた人たちとか、そういった人たちが、本当一斉にですね、本当に一斉にだったんですよ、この日刊 FMC を始めますって言った時に、みんな、真似するなって書いてましたからね。他のインターネットラジオ局に対するアピールですよ。真似するなって。その後に何て書いてあったか。死ぬぞって書いてありましたので。まあ、 ね、これはあの FMC だからできるんであって、他のインターネットラジオ局で毎日やろうなんて思ったらもう死ぬぞという、そういう意味だと思います。そういったことで書いてくださった方がいて、まあそれが結構こう連鎖していったという、そういうのがこう非常に記憶に残っておりますが、まあ、あの一部にはどうせ続かないから、ほっとけばいいよみたいなこの冷めた目もあったんですけど、2000年の5月15日にスタートした番組、現在2023年の9月ですけども、まだ続いております。はい、で、あのね、でこれはすごいでしょ、もう23年やってるわけですよ。はい、でこれ休みなくよどみなくやってるわけですよね。でこれはあの日刊 FMC でスタートした時には月曜から土曜日までだったんです。日曜版ってなかったんです。で、途中から日曜版っていうのがスタートして、でさらに、日刊深夜快速というのと夕刊 FMC というですね、1日にですね、このデイリーの番組が3ベルトあるという時代もあったわけでございますね。本当にあのもう本当そう本当に死ぬぞっていうぐらいの形でやっていたんですけれど、で、まあそのさすがにこれはもうあのもうヘビーであるということになりまして、この日刊 FMC と夕刊 FMC と、日刊深夜快速を全部統合して現在の日刊深夜快速になったわけでございます。で現在のこの日刊深夜快速になりまして、現在、これもうなんだ、もう今日で今日水曜日ですよね。4489回。4489回です。やがて5000回というね。で、これはあの、日刊深夜快速に変わってからですからね。その前の日刊 FMC とか、夕刊 FMC とか、日刊、おおむね日刊深夜快速か、とか、そういう、あの、やつはこれに、あの、カウントされてませんので、それを加えたらとんでもない本数になっていくわけであります。で、これをずーっとやってまいりましたけれど、まあまあ、ここへ来て、ちょっともう本当にほころびが出始めていて、もう、ちょっときついというのが、まあ、事実ですね。で、そして、まあ、新しい、顔ぶれがなかなかこう、登場してこない。で、まあ、今現在こう世の中見渡してみますと、別にFMC なんていうそういう組織に入らなくても、個人でそのポッドキャストであるとか、あるいは YouTube での配信であるとか、まあニコ生でも何でもそうですよね。ツイキャスだやれなんだって、もう他にもいっぱいいろんなプラットフォームがあるわけで、そっちの方が楽にできるわけですよ。で、わざわざこの FMC という組織に入って、組織のまあある程度まあ縛りというのはありますから、その何曜日に必ず流しなさいとかってのありますよね。そういったのに縛られたかねえやっていう人の方がまあ圧倒的だと思うので、まあ言ってみれば、この、このウェブラジオ FMC におけるこの日刊そのデイリーの番組というのは、まあ一つのその使命をもう今終えつつあるだろうなというようなことは今感じております。なのでまだこれは確定ではないですけれど、そう遠くない時期にこの日刊深夜快速は終わるかもしれません。ただし、人気のある番組がいくつかありまして、それぞれ番組担当者のモチベーションが高い番組ってのありますから、それに関しましては、そのまんま、この日刊深夜快速という、トータルのその枠って言いますかね、それをこう外した形で、それぞれの独立した番組とか、あるいはまあ、また違う、その、ベルト的なもの、例えばまあ、月水金でやりますとかね、そういうような形で、日刊っていう、まあ、その、デイリーというやつをこう外した形の何かしら新しい枠組みというのを作って放送を継続するかもしれません。それはまだちょっとこれから、うちの、まあ、メンツとの、まあ、なんですかね、話を進めていくということになると思います。だから、おそらく10月の、15日に、神戸ミーティング、QIC の神戸ミーティングがありまして、まあ、木田上優子なんかも、こっちに、関西の来ますんで、その時にそういう、話なんか出るでしょうし、で、リスナーの皆さんとの、ミーティングみたいな形で、その何ですか、収録が終わった後に交流会というのをやりますんで、その時の皆さんのご意見なんかも伺いながら最終的に決めていこうかなというようなことは考えていますね。で、まあ当然のごとく QIC はもうやめさせてくれないので、 もうこれ続くしかないということで、まあ私の、まあ、この声が出る限り、まあ続くのかなということになりますね。で、そして、まあ、ゲステレの方で、まあいろいろとまあ試行錯誤しておりますけども、そういったことで、まあ映像の方の番組なんかも、強化していくのかなという、まあしていくだろうな、というようなことなんかを考えているところです。ですからまだ、確定じゃないのでね、皆さん騒がないでくださいね。かもよですから。で、番組が全部なくなるわけじゃないので、という、ともかく毎日馬車馬のようにこう放送を続けてきたというのが、さすがにここへ来てきつくなってきたというのが、まあ、実情であります。で、なかなかね、やっぱね、スタッフ募集とかってボランティアで募集したってね、集まんない時代になってきましたね。で、なんでしょうね、何かしら、参加することによって、得られる、メリットみたいなものがないと、やっぱ、皆さん、目が超えた、舌が超えた、耳が超えた、じゃないですけど、いろんなものが超えてて、欲深くなってらっしゃいますので、なので、まあ、入りゃ得るものたくさんあるんですけどもね、だからそれがね、なかなかね、伝わらないのがね、こういう、活動でありまして、まあ見て、長いこと見てくださってる方々はわかると思いますよ。例えば、月曜版、西田、東田、いや、上田の、イペリット上田氏なんかもですね、スタートした当初はですね、この人は何なんですかという、そういう、大丈夫なんですかっていう、そういうのが来るぐらいだったのにですよ。今やもう、ワンマントークで、本当にもう、縦板に水とはとても言えませんけれども。でもまあ、まあ、毎回番組をこう、お送りしていると。で、ストロンボリ、眉の関西食べ物百科も、ね、ダイエットを気にしているのかどうかわかりませんが、毎週必ず何かしら食べてきて、それをこう報告するという素晴らしい番組を続けて、本当にいるわけであります。で、さらには、木田上優子、帯に短し、たすきに流し、何がしたいのかわかりませんけども、ずっと長くやっていると、やっぱ継続は力なりというのがありましてね、で、まあ、声は小さいですけども、番組はずっと続いている。さらには、毎週、これは、木曜日になりますけど、各週放送になりますけども、阿波広子のヒージャーヒンギター、そして、眠ると楓こと、シアン・キートのネオ・メルヘン・ジャーナル、こういったのも続いている。で、さらには、マウナケア・シオンのハートフルサタデー、シオン姉さんそろそろ引退宣言をするということになっております。そろそろ引退だと、予告しておきます。ということです。いつ、引退番組になるか分かりませんが、おそらく年内には、優待という、これ今日、これ大ニュース、になるかもしれない。ということになるかもしれません。百花聡明はやめます。もうきついんでやめます。で、金曜日は今、深夜快速のアナログ向上委員会の再放送をやってますけども、これもやめます。はい。もう再放送意味ないんで、やるならまあ新しいのやろうというようなことを考えてるんですけど、多分やるならこれ、アナログ向上委員会は月テレに移るでしょうね。これ、映像があった方が面白いなってちょっと思ってるんですよ。もともとこれ、最初は、ラジオでスタートして、で、しばらくは、例えば福岡の RKB 毎日放送なんかでも、実はアナログ向上委員会って番組、そのままのタイトルで流してたんですけど、で、その後にこっち側で熊本で、テレビ版の、パイロット版を作って、これYouTube でもご覧いただけますけども、で、あのスタイルやりたいんですよね。だから、多分そういうような形で、ひょっとしたら復活、新しいシリーズで復活する可能性はあります。で、まあまあ他にいろいろあるんですけども、まあまあそうですね、FMC と言いますか、IBB のその、資金源が枯渇してますんで、もう最初から枯渇してますからね。で、で、まあいろんな皆様からのご協力いただきまして、援助もいただきまして、なんとかこの9月、10月とこう持ってるような状況でありますけれども、本当にこのままだと私、あれですね、11月、12月ぐらいから他のところに出稼ぎに行かないと、このままだと持たないという風になってくると思います。はい。で、まあ、多分聞いてらっしゃる皆さん、なこと言ったってお前、えのきだ大丈夫だよとかね、そういう、うちのスタッフでさえそういうふうに思ってるんですけども、今回やばいですよ。 今回なぜやばいかというと、ずっと私 IBB に専従で来てたので、他の仕事を一切受けてないもんですから、私自身のその収入がないんですよ。で、IBB 様から、お給料を、この間、初任給をいただきましたけれども、半額でいただいてますので、もうあれです。もらって目の前をスッとする通り過ぎていなくなっちゃったんです、それ。家賃だとか、いろんな支払いだとかありますから、スッといなくなっちゃって、全然時々前島くんがネタで言うじゃないですか、えのきださんが贅沢して酒飲んでるとかですね。で、あれさすがにですね、うちのスタッフとかもそうですし、リスナーからもですね、あれはやりすぎだって言って、やめさせなさいっていうふうに声が来まして、この間前島くんにちょっとね、あれね、もうちょっと抑えてくんねえかなって言ったら、ああ、わかりましたっていうことになってましてですね。で、これからはあまりそういうネタをぶっ込んでこないと思いますけど、事実や、贅沢なんかしてませんからね。で、ともかく、もう PP、カツカツです。で、IBB の、基金の方も、あんまりアピールしてなかったせいもあるんですけども、全然来なくなっちゃいまして、で、なんですか、サブスクで入れてくださってる、本当にありがたい方、何人かいらっしゃるんですけども、全然足りないので、で、それと、えのき塾の方も、塾生をあと10人ぐらい増やさないとどうしようもないんですけども、なかなかこれが増えなくてですね、で、宣伝もいろいろこう、ツイッターとかでやってるんですけど、まあ、ともかくお金がないですからね、いろんなところでその広告をバーンって出すようなことができないので、本当に皆さんのリツイートとかですね、そういったものに頼らなければならないんですけども、本当にうちのリスナーってのはね、冷たいですから、その部分だけど。リツイートするやつ少ないんですよね。で、決まってる、いつもまあ、応援してくださってる、10人ぐらいじゃないですか、せいぜい。これ多分これ、この番組聞いている、いや、しまったって思ってる、お前だよ。すぐリツイートしなさい。で、ちゃんとコメントもつけなさい。応援してますとか。で、その前に熟成になんなさい。本当にね、これ死活問題でして、これがね、あと10人集まればですね、私とりあえず、11月、12月は出稼ぎに行かなくて済みますからね、頼みますよ、本当に。もうそれぐらいでございます。で、今ね、これ、IBB のね、存在意義というのは、本当にじわじわと今、まあ、高まってまいりまして。で、まあ、一頃はね、令和新選組というとこから、こう、たもとを分かった、裏切り者っていうようなことで、こう、悪口を言う人がすんごいいたんですけど、最近になって、やっぱり、えのきださんたちが言ってたことは、あら、正しかったんじゃねえかっていう、だよなっていう話になってるでしょそうなんですよ。だから、その後に、支持者になった方々は、私たちのことなんかすでに分かんないっていうか知らないでしょうけど、その前から見てる人からすれば、うん、やっぱな、ちょっとおかしいな、うん、やっぱそうだよな、っていうなのが今、だんだん声が増えてます。で、やっぱりメディアというものが、そういったものが、まあ、政治とね、対極に本来はいるんですよ。政治を監視するのがメディア、ジャーナリズムですから、で、時は、その中に入ってどんなものか見てやろうっていう、まあ、前から私申し上げておりますけれども、まあ、あれですね。従軍、慰安婦じゃないですよ。従軍記者ですよ。従軍記者としてですね、中に入って、まあ、いろんなものを見てきたわけです。で、その見た最中、いろいろとこう、これは違うよなっていうようなことが、多々あったわけですよ。まあ、いろんなところで今までもね、サミダレ式に話はしてきましたけれど。で、まあ、例えば一番最初はですね、大石明子さんの、まだ彼女自身がまだ議員でも何でもない一候補予定者であった時代ですよ。その頃に、みんながこう集まって、で、それがその選挙戦が近づいてきて、徐々によろず屋というチームがこう出来上がってきて、で、そこに、まあ、私であるとか、松田さんであるとか、前島くんであるとか、まあ、たもとを分かったことになっておりますけども、ホーリーであるとか、あるいは、 体のでっかい人もいましたけどもね。で、それでいろいろ頑張ってたわけですよ。で、その時にね、何が起きたかっていう話はまあまあまあちょいちょいしてますから、まあそこら辺はしょりますけれど、まず最初に松田さんが、こんなことじゃダメだっつって怒り始めたわけですよね。それで、で、私がこう、まあまあまあ、ちょっと仲良くやりましょうやっていうことを最初はやってたわけですけれど、まあ、気がついたら、もうこれは、なんていうのかな、ちゃんとこう話を通さなければならないっていうことになって、でそれでまあそれでまあ睨まれたわけですよ。睨まれて、それでもうあいつらいらねえっていうことになっちゃって、んで裏でこういろいろとこう工作が行われて、でなんとかしてあいつらこう追い出すようにしようって仕向けた人たちがいて、でまあそれを聞いて、だったらもうこっちだって願い先だいっつって飛び出したっていうのがまあまあ一つの流れなんですけど、でまあ、それ以降、本当に独自路線を今やっているわけで。で、例えば、明石市の元市長の泉さんのインタビューをこう、契機に、泉さんのこう、政策ってのは面白いね、と。で、人柄も面白いね、と。で、ああいった人をこう、応援したいね、っていうところをこう、持ちながら。で、それをこう、一歩引いたとこからその、ウォッチしていこうっていうようなことを持っていたり、あるいはこの IBB 自身が、その、いろんな番組を作ることによって、で、皆さんにいろんなこう気づきとか学びみたいなことをこうまあ提供できたらいいねっていうようなこと、そういったことなんかをこう進めていってるわけですけども、そういうの進めるにはねお金がいるんですよ。お金がいるんです、これが。で、で、それに専従する人間が何人もいるんですよ。で、その専従するってことは、そこで給料をもらわなきゃいかんなって、いかんわけです。で、私も欲しいわけです。で、それで、なかなかその、まあ私、今、現在、ほぼほぼ一人で今やってるわけですけど、本当にやっぱりこの、やがて、弱い60に近づこうと、還暦と、えのき還暦という、そういう状況になってまいりますな。もう、そろそろですね、ちょっと お手伝いさんがいるわけですよ。で、まあ、今日長いですね、長く喋ってますけど、まあいいか。ともかく手伝ってくれよ。本当にね、週に1日とか、その1日だってあれですよ、1時間とか2時間とかそんなもんでいいんですよ。本当に空いてる時間で、いいんで、手伝ってほしいんですよ。いろいろとやることたくさんあるんですよ。で、いや、なんか専門的な知識とかそういったのはないとダメなんですよ。そんなことありません。はい。全然、何か必要な時にはお教えしますので。で、そんな難しいことは、やらせたりしませんので。で、しかもそこでこう、マウント取って怒ったりもしませんので、大丈夫です。本当にね、手伝っていただきたいんですよ。で、本当に他の、いろんな政治のね、選挙に出ようとかって人のところに、女子ボランティアで応援に行って、手伝ってみようなんて思う人いっぱいいるじゃないですか。なんでうちに来ないんだよ。うちに来いよ、うちに。うちに来た方が楽しいぜ。いろんな学びもあるぜ。ということで、お金もかかんないぜ。ということです。すぐに来てください。連絡ください。えのきだ新右衛門のツイッターの、DM でもいいですし、IBBA のメールなんかいいですね。今からメールアドレスを申し上げます。覚えなさいよ。info の後にアットマークつけてください。info@ibb.大阪です。もう覚えたでしょう。ね。info@ibb.大阪。info@ibb.大阪。info@ibb.大阪。もう覚えましたね。はい。ということで、すぐにこれでメール出してください。そして、IBB 応援してください。えのき塾応援してください。お金をください。ただくれっていうのがね、ちょっとね、忍びなかったんで、えのき塾で塾生募集ってやってるんですけど、なんかね、両方で募集してると、どっちつかずになってるのかなっていうところもあるんですよ。そこら辺の、まあ皆さんのこう、思いであるとか、アイデアであるとか、なんかそういうのもあったら、ぜひ先ほどの info@ibb.大阪に送ってください。はい。ということで、今日は、いろいろと大変なんだと。日の車だと。でも頑張ってるよと。いうことです。皆さんの応援が必要だということをこう申し上げました。この番組ぜひ拡散してください。今日 ね、この番組を拡散して、何言ってんだこの親父って思われて構いませんので、ぜひ、多くの方々に IBB を伝えていただきたい。なんなら、IBB で、こう、何か、熟成を、こう、紹介したら、キャッシュバック1000円とかやりましょうか？なんか、そういうアイデアもください。ということで、よろしくお願いいたします。明日は木曜版です。どうぞ、よかったらお聞きください。